医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今週は薬事法と医薬品の広告に関するポイントとその背景と題して、薬事法広告研究所副代表の稲留真紀子さんに伺います。
まず薬事法では広告に関してどのようなことが定められているんでしょうか。
現状、薬事法という法律に関しては平成26年の11月25日に法令改正がされまして、薬事法という名前から、略称で薬機法という言い方に変わっています。で、今現状は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律となっておりまして、この中で医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、そして再生医療等製品というものについて安全性と体への有効性を確保するための法律として運用がされています。その中で第66条、誇大広告等と書いてある、広告に関する基本的なことが運用として決められているわけですけれども、なかなか法律というのは読んでも、例えばお仕事というところに踏まえて考えたりとか、実際に広告物というところの運用に当てはめたときにはなかなか運用しにくいというところがあります。厚生省医薬安全局長が出している医薬品等適正広告基準というものが、特に有名で、この適正広告基準の中で、やってはいけないこと、反対にこういうルールに基づいてこういう言い方だったらしても良いであったりとか、いわゆる広告周りのルールというものがその中で、決められている、運用がされているということになります。
では薬事法に言う広告とはどういうものなんでしょうか。
この薬機法という法律の中では、いわゆる広告であるがゆえに法律を守っていかなければいけないという概念があります。で、この広告と判断されるもの、いわゆる実質的に広告と判断されるという言い方をするんですけれども、基本的に3つの柱があります。まず1つ目、顧客を誘引する意図が明確であること。そして2番目、特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。そして3つ目として、一般人が認知できる状態にあること。簡単に申し上げると、この3つが全て満たされたときに広告であるという考え方をしていきます。逆を返せば、例えば商品名がない広告というものがあります。例えば企業広告であったり、そういったものというのは商品名がないということで考えれば、今申し上げた 1、2、3番の2番、特定医薬品等の商品名が明らかにされていること、これを満たさないと考えていきます。こうなると商品の広告ではないということになるので、薬機法という法律の制限を受けないという考え方をしていきます。ただ大部分が何々の商品という形で広告をしてまいりますので、そうすると必然的に1番、顧客を誘引する意図が明確である。そして2番目、特定医薬品の商品名が明らかである。そして例えば紙であったり、ラジオであったり、テレビであったり、いろいろな媒体が存在しますけれども、こういったものは全て一般人が認知できる状態であると考えていきます。極端な話、お客様に対して広くご案内をするテレビ、ラジオ、新聞、これに限らず、例えば会員制サイトの中、 ID とパスワードがないと入れないような中であったりとか、あとは特定のお客様にしか配らないものとか、そういったものもあるかもしれません。こういったものも全て一般人が認知できる状態にあると考えてまいりますので、極端なことを申し上げると、どんなに部数が小さい、少ないものだったとしても、お客様に向けて発信するもの、そして商品名があるものとして考えるのであれば、それは広告として踏まえて、薬機法という法律に基づいて、寄ってはいけないこと、書いてはいけないこと、そういったことを意識して広告作りをしていくという必要があります。
この番組もそうかもしれませんけれども、メディアに対して出稿したものではなくてもですね、取材に答えるという形で記事あるいは番組の中で特定の医薬品についてしゃべると、こういった場合も広告の要件に当てはまるのでしょうか。
ここがすごく判断としては、難しいというか、ややこしいところになるのかなと思います。今申し上げたように、1番、顧客を誘引する意図が明確、 2つ目特定医薬品等の商品名が明らかである。そして3番として一般人が認知できる状態にある。でこうやってメディアに対する出向であったりとか、あとは取材による、露出ということで考えると、まず少なくとも3番の一般人が認知できる状態である、これは満たすと思うんですね。でその中でじゃあ商品名が登場してきました。そうすると2番の商品名が明らかにあるということを満たしていきます。じゃあこのメディアに対する出向によらない取材による記事、番組による露出、こういったものが誰が行っているのか。例えば製薬会社様であったりとか、いわゆる商品を売りたいという側が登場してくるのであれば、これは顧客を優位する意図が明確であると判断されることになると思うんですね。そうではなくて、ただ単なる情報提供、いわゆる第三者としてこういう商品があってということでアナウンスをしていく場合には、顧客を優位する意図が明確かどうか、やはりここで判断をしてくるんだと思います。例えば汚い話ですけれども、後ろでお金が流れている、例えば話しているのは第三者だけれども、実際にはそこにはお金の流れがあって、ここで話していただくことに対して何かしかのお金なり何なりの授受があるということになると、やはりその動き自体が顧客を誘引する意図が明確であると判断をしていきます。そうではなくって、顧客を誘引する意図は明確ではなく、こういうものがあるんですよということでご案内をする、それが単なる情報提供ということで考えるのであれば、一番を満たさないのかなと考えていきます。これは実際にはどういう利害関係があるかとかっていうのはなかなか難しいところにはなってくるので、少なくともメーカー様であったりとか、何がしかその利益というところがお金の流れであったりとか、そういったものが明確になるものと考えるのであれば、これはすべて広告であると考えていくのが妥当になるのではないかと思います。
処方箋が必要な医療用医薬品について、はいはい、その製薬会社の社員の方に解説をお願いしたとするとですね、法律上は自社の社員が答えてしまうことも広告であると見なされてしまうということなんでしょうか。
やはり自社の社員の方が出ていらっしゃるということは、やはりそれは自社の商品であったり顧客を誘引する意図があると、そこが明確かどうかっていうのはすごく分かれるところだとは思いますけれども、やはり第三者がお話をされるよりも自社の方がご登場するということは、顧客を誘引する意図がいわゆる明確であると見なされる可能性は高いのではないかなと思います。でそんな中で商品名が登場してメディアの中でということになりますと広告となると、そうすると医療用医薬品としては広告ができないという、どうしてもそこに入ってきてしまうのかなと思います。
それでは製薬会社で広告を取り扱う担当者、あるいはその周辺の関係者、こういった方々はこれらのことを踏まえて広告作成においてどのような点に注意すればよろしいんでしょうか。
まず広告を作るということで考えると、医薬品等適正広告基準という、これを把握をしていただいて、これに基づいて広告を作っていただくというのが一番適切なのかなと思います。ただこの医薬品という業界においては大きく分けて医療用医薬品というものがあります。でこの医療用医薬品というのは、いわゆるお医者様が処方箋をお書きくださって、これに基づいてお薬が処方されるという形になりますので、これは一般の方が例えば薬局に行ってこの薬が欲しいと言って買えるものではないですね。こういう医療用医薬品というものは薬機法の中の制限に基づいて一般向けに広告をしてはいけないというルールがあります。で、医療用医薬品に対して今度は OTC 医薬品というものがあります。こちらがいわゆる一般の方が薬局などでご購入をされる商品ですね。で、こういう OTC 医薬品に関しては一般向けの広告ができるわけですけれども、その中でさまざまな制限事項というものが発生していきます。主なものをご紹介したいと思うんですけれども、例えば効能効果の逸脱の禁止という本当に基本的なものがあります。OTC 医薬品としてこのお薬はこういう効果があるという、これをきちんと厚労省の許可を得て、で初めて販売をしていくことができるわけですね。でこの中で例えば風邪の諸症状、 で、例えばその中には鼻水、鼻づまり、喉の痛み、咳、痰、くしゃみ、悪寒、発熱、うんぬんという効能効果があるわけですけれども、この承認を受けている効能から逸脱することはできないとされています。ですので、承認を受けている効能効果とは何なのか、まずそれを見極めていただいて、ここから逸脱するような、また過剰に解釈をしてしまうようなもの、そういったものはすべて広告の中では用いることができないということになっていきます。また安全性における保証ということもしてはいけません。このお薬は赤ちゃんでも安心してお飲みいただけますとか、安心してとか安全にとかっていうような表現というものもすべて禁止がされているということになります。そしてその他、こういうお薬ということで考えたときに、お医者様とかそういった方に推薦していただくというと、なんか箔がつくような気がいたしますけれども、医薬関係者または病院であったり、そういう団体による推薦表現の禁止というものもございますので、お医者様を起用して、このお薬がすごくいいんですよとか、そういう推薦表現を行うことそのものも禁止されているということになります。またその他にも様々なルールがございますので、もしご興味ある方いらっしゃいましたら、医薬品等適正広告基準、このようなものをご覧いただければと思います。
今伺ったお話はほんの一端にすぎませんが、薬事法広告研究所では年間を通じてセミナーを開催なされているということです。この薬事法と広告について、そのようなお仕事をなされている中で、最近特にお感じになることはどういうことでしょうか。
やはり、お薬の広告というのはとても難しいと思います。例えば同じ薬機法という法律の中で制限されているものの中に化粧品というものがあります。で、化粧品も同じ薬機法という法律の中で制限がされているんですけれども、やはり運用上、お薬というものに関しては効果が強い分、やはり副作用も強いというふうな考え方をしていきます。ですので、ものすごくルールが厳しく、また業界団体として日本 OTC 医薬品協会さんというところがいらっしゃるんですけれども、やはりここではかなり厳密に定期的に広告審査会というものを開かれていて、例えばテレビ CM であったりとか、そういうところに目を光らせて不適切な広告というものを発表されていらっしゃったりいたします。こういうものを見ているとですね、こんな表現もダメなのと思うような広告というものが見るということができます。そうなると、すべてそういったところも頭に入れていないと、広告というものを作ることが難しいというものがあって、私どもでもいろいろ情報というものを貯めていて、皆様にお伝えしていくようなセミナーであったりとか、あとはコンサル的なことを今後も運用していきたいなと思っています。インターネット上でもたくさんの情報がございますので、ぜひ目を向けていただいて、ご興味を持っていただけたらなと思います。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
お話は薬事法広告研究所副代表の稲留真紀子さんでした。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について、関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。